ネマアクティブ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティブ岐阜支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。スペシャルゲストに来ていただいております。
はい、シパルエです。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
では、この前にアンデッド、愛しき者の不在を配信してるんですけど、なんか似たテーマで、今日は敵について話します。で、この映画は1月17日公開の日本映画で108分です。で、監督が吉田大八さんで、原作が筒井康隆の、まあ、同名小説があって、脚本も吉田大八さんが一人でやっているというんですね。うん、で、映画 .com の説明を読むと、筒井康隆の同名小説を、霧島部活やめるってよ、騙し絵の牙の吉田大八監督が映画化。穏やかな生活を送っていた独居老人の主人公の前に、ある日敵が現れる物語をモノクロの映像で描いたというものですね。うん、では僕から感想を言いたいんですけど、
はい、お願いします。
まあまずオーソドックスな感想として、あのトータルとしてすごいめちゃくちゃ面白かったんですけど、まあやっぱ長塚京三の俳優としての素晴らしさがまず一つかなと、まあなんか とても上品で、だから大学教授っぽいし、まあ、本人もなんかパリに6年間留学してたってこともあるので、なんか、まあフランスっぽい言い方住まいというのもあるし、あの、見た目もやっぱパリッとしてるんで、その、本人もそのパリッと感を自負してるだろうし、まあ女性が近寄ってき、あの年で女性が近寄ってきても、まあおかしくはないかなって思わせてくれる。存在感、うん。あれが明らかになんか、相手されないだろうっていうおじさんだったら、その、かえみ、ゆみでとか来ても、騙されないと思うんですけど、でも騙せ、その、来るかもなっていう存在感みたいなのが、ちょうどいいかなっていう。竹内さんにも言い寄られても、まあ、その関係性も、昔の関係性もあっただろうし、あるかもしれないっていうところを、あの、思わせてくれる。ところも良かったですし、まあ、その、いろいろ出てくるコミカルな部分、まあ、すごい真面目一辺倒なんだけど、欲望にまみれているところ、まみれてはないけど、まあ、欲望を抑えきれない衝動みたいなのがまだあったりするところの演技とかも良かったし、まあ、あの、シパルさんも読んだと思うんですけど、原作では、やっぱ筒井康隆が原作なんで、本当はもっと、お下劣なんですよね。
えぐいっすね、
主人公は。でも、まあ、これぐらいに綺麗に収まっているのは、まあ、彼の存在感というか、まあ、上品さなのかなっていう。ところで、まあ、この映画にはこの感じが僕は合ってたかなと。人によったらもっとなんか原作通り、もうちょっとなんかこう、欲望を出してくれる人の方がいいって思う人もいるかもしれないですけど、まあ、僕は このキャラクター好きだなと思いましたね。で、二つ目は、まあ、ロケーションも、よくて、その小説、まあ別に原作通りやる必要はないんですけど、まあ家の雰囲気みたいなのも、その原則のイメージとも合ってるし、まああの、なんて言ったらいいのかな。あの主人公が生活してきただろうなっていう生活感みたいなのがすごいマッチしてて、家の感じとか、庭の感じとかも良かったですね。で、三つ目の特徴としてやっぱ白黒映画っていうのが言うと、まあ、誰もが思うことだと思うんですけど、まあ、時代性が分からなくなってるっていうところは、まあ、もちろん良い面でと思いますし、僕が一番この白黒にした意味、良かったなと思うのは、その、北から来たって思われる、まあ、難民なのか、よく分かんない人たちが、まあ、出てくるじゃないですか。その描写がより怖く感じられる。カラーだったら多分そんなに思わないかもしれないんだけど、あの北から来た人たちの怖さとか、あと庭に佇む影とかが、めちゃ怖くて思うぐらい怖かったんで、そういう部分、だ全体的な不穏さっていうのがうまく白黒の方が表現できてるんじゃないかなと思ったので、その効果はすごい、僕はカラーにしなくてよかったなと思いますね。まあ彼自身のその、古さというか、そういうのもなんか、昭和っぽい映像みたいな感じで良かったですね。話全体としては、まあ、老人を描いた映画として、まあ、非常に あんまない作品だと思うんですよね。
うん。
だからそういう意味で、ずっと興味を持って見えましたね。うん、例えば、ファーザーとかも、まあ、似たような感じの部分ありますけど、
うん
うん、まあ、あれはでも明らかに病気の人の症状を描いた作品ですし、
うん、
まあ、あんま、こういう老人の日常みたいなのを描いた作品ないんで、
うんうん、
そこがまず、ポイントとしてすごい面白かったなと。だから前半のそのパーフェクトデイズ感みたいな、
うんうんうん、
その、昨日日じゃないけど、まあもう淡々と生活してるのを見るだけですごく楽しいし、
うん、
なんか手際との良さとか、その前半のなんか一人で生きてるけど、その一人で生きることが楽しそうじゃんみたいに思わせてくれるところが、
うん、
後半に効いてくるところも良くて、
うん、
あの前半で、なんか前半からもうなんか一人暮らしするのが辛そうだったら、後半は全然違う話になると思うんですよ。
うん、
でも、一人で生きることに彼は別にそんなに不満に思ってなさそうだし、
うん、
能力的にも一人で生きていけそうなところが、
うん、
なんだけど、でも実はその主人公は孤独をどっかで感じていたり、
うん、
一人でずっといるからこその妄想だったりっていうのが激しかったりとかっていうところが、うん、前半と後半で聞いてるところが僕は話としてはすごいいいなと思いましたね。だから最初の淡々とした、あの、映像自身がもう面白いんですけど、それ自身が後半に効いてくるっていう展開の良さですね。
うんうんうん、
で、まあ後半は、その、どんどんこう、なんて言うんだろう、妄想化するというか、どこが現実でどこが空想なのか、どこが夢なのかっていうのが、境界がどんどん曖昧になってくるんですけど、
うん、
まあその曖昧さとか、その敵っていうのは何なのかっていうのは、まあ人それぞれその、別に解釈が、まあ、老いであるのか、死であるのか、
うん、
ただの妄想の、例えばその、年を老いると、なんかこう、陰謀論にすがってしまうような人結構いますけど、
うん、
まあそういうことのメタファーなのかっていうのは、まあいろんなことを考えられるとは思うんですけど、そのなんか、まあ映画のファーザーみたいに、その本人自身の考えみたいなのを映像化してくれてて、こちらも追体験できるっていうのは、まあ、あの、とても面白かったですね。だから、まあ、お二人が、あの、後半をどう解釈したのかっていうのも、まあ、聞いてみたいなっていうのも、思いましたね。で、まあ、もう一点、あの、まあ、原作と映画との間の敵っていうものに対する違いが僕はあると思ってて、
うん、
原作では、その、敵っていうのが、その、ファシストであると。
うん、
ファシストっていうのが攻めてきて、まあ難民化した者が、うん、とか主人公は逃げるっていう構図ではあるんですけど、うん、今回は、そういうファシスト的なものではなくて、北からこう、なんか難民的なものが押し寄せてきてるぞっていう、敵なんですよね。
うんうん、
敵の、この、メタファーとしての敵が、
うん。
それが、すごい時代性を表してるかなと。だから現代っぽくしてるんじゃないかなと思って。
うん、
今の人ってファシストと別にそんなにピンとこないじゃないですか。
うん、
でも多分北から、その、例えば北朝鮮から難民が押し寄せるとかっていうのは、まあ、あの、妄想とか、その、なんていうか、デマみたいなんでは結構ありがちなので、
うん、
まあ今風に変えてるところは面白いし、で原作での主人公は多分、戦争、まあ、戦争行ってるかどうかは別としても経験はしてるはずなんですよね、年代的に。
うんうんうん、
でも、この映画での、まあ、75歳ぐらいだと、ギリ、まあ、経験はしてないので、
うん、
その戦争的な部分ではない妄想がひっくり広げられるっていうのも、まあ、彼の人生と原作の主人公の人生の違いみたいなのが表してるのが面白いかなと、思いました、
うん。
で、最後に、まあ、これ個人的な話なんですけど、まあ、2週間前にその、僕の妻の父親が亡くなったんですね。
うん、
まあ、同居してる、ずっと同居して、まあ、何年だろう。もう7年ぐらい同居してたんですけど、うん、で、81歳で亡くなったんですけど、
うん、
その、まあ2年ぐらい前に、まあちょっと大きな病気を患って入院して、うん、まあ退院して一緒に、まあ、その後もずっと住んでたんですけど、
うんうん、
徐々にまあ、歩くのが不自由になったりとか、
うん、
でもまあ一人で生活してたんですけど、一人っていうかその、
うん、
一人でできることは一人じゃん。別に介護とかなく生活してたんですけど、うん、まあ去年の秋ぐらいから、徐々に体調悪いというか、体調悪くないけど、まあ歩くのは本当遅くなったりとか、
うん、
食べる量もどんどん減ってきてるとか、
うん、
で、年末になるともうすごい痩せちゃって、で、本人自身ももう自分はいいんだと、
うん、
その、まあ、やり残したことももうないし、
うん、
別にやりたいこともないから、まあ、このまま死ねたら死にたいみたいな感じのことを言っていて、
うん、
で、その宣言通りと言ったらあれですけど、
うん、
あの、ある日突然亡くなったんですね。
うん、
で、まあ、警察とか来るんですけど、
うん、
まあ、司法解剖まではしてないですけど、その病院とか警察に連れ、まあ、遺体を運んで、うん、まあ、その、医者が見たところ、まあ、なんだ、老衰だと、言われたんですよ。
うん、
はい、特になんか病気があるわけじゃなくて、老衰で亡くなってますって言われて、
うんうん、
で、81歳で老衰って普通はまあ、あんま今の時に人だったから、まあ考えられないんですけど、
おー、そう。
うん、でも、だから宣言通り、自分の意思のようにしなくなって、
うんうんうん、
で、この、まあ、主人公はちょっと違いますけど、
はい、
まあ、主人公もお金がなくなったら自殺しようっていうふうに考えてる人で、
うん、
まあ、その、亡くなってからこの映画を見たんで、
うん、
なんかそこの部分をすごいこう、
うん、
クロスオーバーするというか、
うん、
まあ、そのシュパレさん、そのアンデッドの時にお話しされてましたけど、うん、僕もだからまあ、もうすぐ50になるんですけど、
うん、
やっぱまあ、先の方を考えるようになるというか、
うん
う
ん
う
ん、
まあ、自分の体が動かなくなってくるんだろうなっていうのも想像できるし、うん、だから、若い時にこの映画を見た時、見るよりも、今見る方がやっぱ全然、現実味があるんですよね。
うん、あるある。
働けなくなってからのお金、もう確かに、
そうですね。
彼が言うように何万円月使えるだ、どうのみたいなのも、
うん、
もちろんありますからね。だからそういう意味でも、就活じゃないけど、そういう感じの映画としてもすごい面白かったなと。だから今作った理由っていうのが、すごいある映画じゃないかなって僕は思って、まあユーモラスな部分もたくさんあるし、
うん、
すごい面白かったですね、これは。
うん、おぉ、素晴らしい。
はい。では、サプレイさんお願いします。
はい。
お願いします。
お願いします。僕はこの映画を見ようと思ったのは、あの、割と筒井康隆さんの小説がもともと好きで、
はい。
ただ、あの、調べたら、2001年くらいまでの小説は大体全部読んでるんですけど、2002年以降のは結構読んだり読まなかったりって感じですね。うんうんうん、で、敵はちなみに1998年かな、
うん、
の作品ですと。
はい。
で、あの、映画を見てて思ったんですけど、驚くほど原作の内容、まあ、あらすじは覚えてたんですけど、
うん、
ディテール全然覚えてなくて、で、なので、鑑賞後に再読しました。
はい。
うんうん、で、再読してみたら、評価が上がったんですよね。いや、なんか、やっぱり原作の映像化としてすごい理想に近い、完璧に近いぐらいうまいこと、ね、映像化してるなと思って、まあ、白黒にしたこともそうだし、なんだ、松さん読まれたって言ったんであれなんですけど、原作はなんか日記っていうかね、渡辺儀助77歳の随筆みたいな手なんですよ、うん。だから、なんか毎日時間軸でこう、1月といった1月2日というよりは、なんかこうテーマが毎回章ごとに決まってて、うん、朝食とか、
うん、
友人とか、預貯金とかっていう、そのタイトルに関して、うん、ギスケが思ってることが実行してることが、こうずっと書かれてるみたいな感じなんですよ。うん、だから三分、すごい三分的で、で、映画のストーリーとしてまとめるときに、それだと多分、物語として進められないんで、うん、中身をギュッとまとめて、
うん、
物語の体にしてるんですけど、うん、それがやっぱ絶妙にうまくって。
うん、だから横軸としてちゃんと、
話が含
まれてるけど、ちゃんとストーリーになってるんですよね。
そうです、そうです。うん、だから、例えば、かばしば三つのりの井戸掘りとか、ぎすけの下血とか、
うん、
高塚さやす子の離婚の話って結構前の話なんですよ。
うん、
語り手が語ってるのの前の話なんだけど、それを結構、このストーリー上はオンタイムで、この時これがあった、この時これがあったみたいな感じで再構成してるし、松さんもおっしゃってましたけど、まあ、ギスケもっと下世話な人なんですけど、それちょっと映画にするには、難しいというか、なんかこう、なんていうの、共感を呼びにくいキャラクターになっちゃうんで、それをちょっとうまい具合にバランス取ってて、あれっすね。あと、なんかね、ディテールも、本のギスケは結構スノッブなところがあって、
うん、
なんか自分の高級な趣味にはお金を割と使うんで、うん、生活費ね、月に40万から50万くらい使うんですよ。そうそう、
使ってる
んです
よね。 しかもちょっとなんか嫌なやつでもあるんですよね。そうそうそう。バカにしてるというか。
バカにしてるんですよ。庶民を割とバカにしてて、スーパーの親父とか、近所のおっちゃんのことを結構割と下に見てるんですね、うん。俺は大学教授だみたいなところが若干あって。それがね、長塚さんにしたことでっていうか、まあそのキャラクター造形を設計し直したことで、うん、すごくなんか、腑に落ちる感じになってるんですね。うんうん、だから例えば登場人物の体型とかも、うん、もうちょっと、多分中肉中でぐらいですよ、ギスケは。だし、松尾隆さん演じる、友人の、なんだっけ、湯島さん、うん、とかも、ずんぐりむっくりなキャラなんですけど、うんうん、デザイナーっぽい雰囲気に、やっぱりなんか、松尾さんがやってることで変わってるし、うん、なんかその辺も結構いいバランスを調整されてる。あとは、ギスケが原稿料、あ、講演料か。俺は、10万以下のことはやらないんですって言ってたんですけど、うんうん、小説の中だとね、20万なんですよ。もっとね、なんか、偉い金額に設定したりするんですね。はいはいはい、まあ、バブル、アフターバブルぐらいの年代だから高かったのかもしれないですけど、うん、その辺の調整がね、結構微妙にうまいことされていて、素晴らしい編集、というか、原作の映像化だなと思いました。うん、で、次に良かったのはやっぱキャラクター造形で、置いてもなお、ヒントインテリジェンスを感じさせて、枯れてはいないけど、生々しくもないっていう、うん。これがね、多分なんかね、もうちょっと生々しいというか、かっこいいおじさんでも、なんだろうな、セクシーな感じの人とかにしちゃうと、うん、生臭さが出ちゃって、シャレになんないというか、それこそなんかこう、学生時代に学生を連れて飯に連れてったとか、うん、なんか、やらしい感じになっちゃうのが、長塚さんがやってることで結構、そこは中和されてるんじゃないかなって、思いました、
う
ん
う
ん。
原作ぐらいの年だったら許されてるけど、今はそれやるとちょっと、うん、みんな引いちゃうみたいなですね、多分。
そう、今はもっとコンプラ厳しくなってるんで、昔は、やっぱ、ね、学生連れて1対1でね、うん、ご飯行くっていうのも全然あったと思うんですけど、うん、今だとそれは結構ね、自分の生徒、女生徒、男の教授が連れ出すみたいなのって結構微妙な感じです、ね。うん、1対1はまずないかなと思うんで、うん、その辺も結構長塚さんにしたことで注目されてるのかなとは思いました。うん、で、水安隆さんが、原作者が、映画の公式のところで、作品を見た後に女性3人のがよく書き分けられているっていうコメントをされてたんですけど、自分もそれすごい思って、うん、三者三様に魅力的で、すごく、原作の平面だったキャラクターをこう立体的に、立ち上げてるなというふうに思いました。うん、で、原作だと、菅井あゆみ、河合優美の役の女の子にお金貢ぐシーンってないんですよ。
うん、
なくって、割となんか単純に、まあ、全然年がもうだって20代と70歳だから、うん、孫より下じゃん。だから全然その色っぽい感じっていうよりは、単純になんか、なんでしょうかね。自分もまだまだ捨てたもんじゃないみたいな感じで、
うん、
全然魅力を感じてもらってるんだよ、私は、みたいな。
うん、
感じのきっかけにしかなってなくて、別に入れ込むとかってそういうわけでもないんですよ。あの子がいるから行きたいとは思うけど、どれかというと性的対象は高塚さ安子の方で、菅谷あゆみの方にはあんまりそんなのないんですけど、多分騙されることにしたのは、長塚さんかっこよすぎるんで、なんか衰えて、ちょっとなんか、土地狂っちゃったみたいなのを入れないとバランス取れないんじゃないかなと思ったんですよね、多分。で、それでああいうエピソードを追加したんじゃないかなって。これもだから、なんかその、原作を映画化するときのバランスとして、そういう処理が行われたんじゃないかなと思うんだけど、よかったとこだと思います。
うんうん、
で、女性陣に、他の2名で言うと、なんか現実に留まってるところでは、なんか安子、なんだっけ、竹内さんに、
はい、
手相するというか、求めるというか、色っぽいことを考えてるんですよ、うん。で、現実から完全に有利して意識が混濁してくると、奥さんのことを求めてるんですよね。
うん、
だから、現実の出来事であれば、現実にと気持ちが留まってる中では、生きてる安子となんかあったらいいなっていうのを想像するんですよ。
うん、
だけど、もうそれもなくなっちゃって、朦朧としてると、奥さんの場所に行きたいっていうか、奥さんのいるところに行きたい、うん、奥さんに会いたいっていうことを妄想し出すっていう、
うん。
その辺もね、なんかこう、女性3人のキャラクターにそれぞれ、年代も違うんですけど、ギスケが女性に何を求めてるかとか、の反映していて、それもなんか面白い場面だなと思いました。で、テーマについては、敵の到来を告げるメールっていうのが、
はい、
ある局面で、スパムみたいなのが届き出すんですけど、
はい、
原作だとこれパソコン通信なんですよね。パソコン通信で、掲示板的なもんなんですけど、そこでなんか噂話が出てきて、いや、これは嘘だよ、みたいな。今だと、現実的にやっちゃうと多分、X とか、Twitter とかで、TikTok とかその辺で出るような、YouTube とかで出るような話だと思うんですけど、パソコン通信って言ってもわかんないから多分スパムにしたんだろうと思うんですけど、そうそう。で、届き出してから急速になんか虚実の境が曖昧になっていくって感じなんですけど、さっき、マサも言ってましたけど、僕も50をも超えてるんで、そうすると、なんか10年ぐらいで、10年、15年で定年とかになって、その後、老後どうやって生きていくみたいなのも思うし、うちは子供はいないんで子供のことは考えてないですけど、
うん、
この長塚さんのセリフであったんですけど、残高に見合わない長生きは悲惨だからってのはやっぱり、思っちゃいますよね。自分が引退した後、まあ、アルバイトとかはするかもしれないけど、お金がどっかでなくなっちゃうんじゃないかみたいなのは、どういう生活レベルで暮らしていかなきゃいけないのかってやっぱ考え出すんですよね。今までは特にそこを意識しなくても、まあね、お金なかったら稼げばいいじゃんって思ってたけど、
うん、
だんだん、そこを考えるようになっていくっていうか、うん、で、ギスケは、用意周到に計画して、毎日こう、ルーティンで生活することで、二つの恐怖を自分から遠ざけようとしてるんですよ。
うん、
で、その二つのうちの一つが、社会的に存在が消えてしまうこと。で、うん、もう一個が、自分をコントロールできなくなってしまうこと。だと思うんです、
うん。
で、そのため、それを避けるために、日々をすごいコントロールして、自分でルーティンを作って、このルールの中で生きるっていうのを決めてるし、社会との接点も、なんか最低限残そうとしてる
ん
ですよね、
う
ん。この人なんかむちゃくちゃ人の好き嫌いが多くて、自分が認めた人にしか会いたがらないんですけど、
うん、
だけど接点をなくさないようにしてるっていうところですね。うん、で、会ってる人たちって、湯島っていうデザイナーと、
はい、
樺島っていう教え子と、
うん、
高塚康子っていうまあ教え子。なんですけど、それぞれ、なんかこう、ギスケが思ってる、自分の好ましいと思っているものとか、求めているものを象徴していて、
うん、
湯島は知性であるとか、文化的な生活みたいなデザイナーのね、うんうん、湯島は象徴していて、樺島は人からの尊敬であるとか、自分が得たい奉仕であるとか、無私の無償の愛みたいなものを象徴してて、
うんうん、
あと、これ原作にはなかったんですけど、編集者の教え子が出てくるじゃないですか。
はい。
あの人は、金銭であるとか、経済的とか、社会的な成功みたいなのを実現した教え子で、で、彼に、こう、それを、お金を持ってきてくれる人として存在してる。
うん、
うん。で、高塚康子は、性的な高揚とか、人間としての魅力の裏打ちみたいなのを象徴していて、うん、なんかそれぞれ自分が会いたい人たちって、なんかそれぞれ、自分が求めて、自分が得たいと思っているものを象徴してるって。まあ、いわゆる、今の人生における未練みたいなのを彼らが象徴してるんですよね。
うんうん、
で、最終的には、その人たちが、もう、多分来てくれなくなっちゃってて、
はい、
妄想の中でしかいなくなっちゃってるんですよね。うんうんうん、もう一人で多分ルーティーンで暮らしていて、もう昼も夜もわからなくなってて。原作だともっと明確に書かれてるんですけど、うん、映画の中ではそこはちょっと曖昧に幻想なのか、
うん、
現実なのかは境がわからないような感じで終わっていくんですけど、
うん、
ね、敵に襲われてっていうところで終わっていくんですけど、
う
ん、
そうですね。
で、最後ちょっと J ホラーっぽかったですよね。
うん。
建物の中に、
うん、
姿が見えて終わるっていうね。はいはいはい、うん、そうそうそう。って感じで、J 自分としては、非常に楽しい、楽しく、しかもなんか、ものすごいリアルに今後の自分のテーマにもなるような話だったので、松さんじゃないですけど、うちも義理のお父さんが、倒れて、うん、今は入院中なんですけど、すげえ身近なんですよね。やっぱりこう、うん、その死とか老いとかっていうのがものすごい身近になってきて考えることが多いです。
うん、
なので、今回、アンデッドと敵というこう、死の二部作をテーマに取り上げさせてもらったっていう感じです。はい。私の感想は以上です。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
では最後、時計さん、お願いします。
はい。まず、この作品はそうですね、まあまあ面白かったかなっていう感じでしたね。で、すごく面白いって思えなかったのは、まず、ちょっとよくわからないなってところがやっぱりあったからだと思いますね。まあ、話の構造上、まあ、終盤に行くにつれて、現実と夢ともうごっちゃになってきて、もう本人にもわからないし、見てのこっちもわからないみたいになってくるじゃないですか。まあ、その辺の、わからなさとか、あと僕が結構気になったんですけど、最後に、主人公の幽霊が見えるっていうところですか？あれは何だったんだろうみたいなこと、ちょっと、やっぱよくわからなくなって、で、家のことを結構気にしてたじゃないですか。この家をね、代々、誰か住んでほしいみたいなことをね。だからそれと、その敵と、彼の死みたいなのは、どう繋がってくるのかなっていうのは、ちょっとわからないなと思いながら見てて、なんで、まあ、原作小説があるので、僕も、わからなかった部分を埋めるためにはこれは買いまして、まあ、読んでみようと思ってたんですが、
はい。
2ページしか読んでないというところ
です。なんで？
いやいや、時間なかったんです
よ。ああ、時間がない。
ちょっと足りなくて、はい。
うん、
でも、2人がおっしゃったように、原作だともっと下世話な人なんだなっていうのは2ページですぐわかりました。
はい、
そういうシーンというかね、そういうことが書かれてる部分があるんで、だから原作と多分この映画の主人公は結構違う人なんだろうなっていうのはわかりましたけど、で、それから吉田大八監督の作品で言うと、まあ、結構僕は好きな監督で、
うん、
まあ最近の作品は大体見てるんですけど、
うん、
はい、
まあ、僕が映画をたくさん見始めるようになってから最初に見た映画が美しい星なんですね。
お
ー、うん、
なんでこれはまあ結構思い出に残ってる作品だし、すごい面白かったなっていうところもあって大好きなんですけど、まああとその後羊の木、騙し絵の牙で今回敵と来てるんですけど、うん、まあやっぱり美しい星が一番僕は面白かったかなっていうのと、な、他の作品、だからそこまでちょっと敵はいかなかったかな、みたいなところはちょっとあるかなっていうのはありますね。
うんうん、
まあ、あとで見ましたけど、霧島部活やめるっていうのも、まあ見ましたけど、まあこれも面白かったなっていう感じで。うんうん、でまあ僕が、その吉田監督に求めてるものっていうのは結構その不思議な話とか、ちょっと SF っぽいところとか、いうところなんですけど、
うん
うん、まあ、この作品はまあ原作あるんで無理がもちろんあるんですけど、そういう作品ではちょっとなかったなっていうところがあるかもしれないですね。そこまで楽しめなかったという部分では。だから、敵というのはもう最初から分かってて、まあやってくるんだと、敵が。そういう話になることは分かってて見に行ったわけですけど、もっとむちゃくちゃなことが起こると思ってたんですね、僕は。
はいはいはい。
本当に
何、まあ、そんな感じです
ね。そうそうそう。本当に何かが攻めてきて、こう、大変なことになって。
うん、揉めてる感じ
の。そうそう、そうなんですよ。と思ったら、実はまあ、一人の人の中で起こってた話だったってことだったんで、
うん、
ちょっと、そういう、まあ、そういう意味では期待外れだったのかもしれないですね。
うんうん、
で、良かった点なんですけど、三つぐらい挙げたいんですけど、まずは、まあ、主人公は特にそうですけど、まあ男性の皆さんは大体思ったと思うんですけど、男性あるあるみたいなところとか、
うん、
女性がちょっとどう思うかね、わからないですけど、あとは僕はそこまでちょっとまだ言ってないですけど、おそらく老人あるあるみたいな、そういうものがすごいリアリティを持って描かれてるのが、しかもその、長塚さん、まあ、シュッとしててかっこいいんだけど、まあそれでもやっぱり老いには勝てないというか、そういうところに、行ってしまう、まあ、 年齢的にね、そういうところに、まあ、落ちていくところとか、うん、シュッとしててかっこいいし、元大学教授なんだけど、男ってやっぱこういうところやっぱあるよね、みたいな。みんなそうだよね、みたいなところは、まあ、なんかちょっと面白く見たなっていうところはありますね。
うんうんうん。
まあ、例えばその、まあ、そんな風に見えないけど、やっぱり若い女性に言い寄られたらいい気になってしまうというか、
うん、
やっぱそういうあの下心あるんだな、みたいなところとか、うん。もちろん全くない人もね、いるかもしれないですけど、まあ大体みんなそうなるよね、とか。
うん、
まあ、あんな若い子に言い寄られたら、それは騙されるよね、みたいなところとか。
うん、
まあ、その300万でしたっけ、あの、
うん、
そこまでするかどうか、また別ですけど。
うん、
とか、まあ、あとは、老人あるあるで言うと何ですかね。まあ、朝早く起きてしまうっていうのは当然ね、ある。あの、小説の最初にもね、うんうんうん、出てきますけど。
うん、
あとは何だろう。まあ、あの、僕個人で言えば、あのちょうど、近い時に、あの、大腸カメラをやったばっかりだったので、
うん、
老人あるあるって別にことではないですけど、なんかすごいリアリティがあったなとか、まあでも、あの、
大腸カメラのシーンありましたね。
そうそうそうですね、
うん。
あの、口からでしたっけ、あれお尻から血が出たんですかね、どっちからですかね。
あ、お尻、お尻。
お尻ですか。まあ、
ですね、
あの、お尻からあんだけ血が出たら、まあ確かにあれは病院行かないといけないだろうなっていうね。
うん、
そのキムチでそんなになるかなってちょっと思いましたけどね。
うん。
確かに。あと、あの、カメラをやってる先生が結構いい加減そうな先生だったみたいな感じとか。まあまあまあ、そういうところとかはちょっと面白かったですけど。で、2点目としては、あの、まあ、構成的にもそうなんですけど、まあ、僕はもうちょっとしつこいなっていうぐらいに思ったところですけど、夢落ちがまあ多用されるじゃないですか、後半は。もう全然わからない。どこから現実だったのか、もう巻き戻してもちょっとよくわからないぐらいな、その現実と妄想の境界が次第にこう曖昧になっていく感じが、まあ、ちょっとファーザーとはね、また認知症っていう感じでないのかもしれないですけど、その曖昧になっていく感じがまあ、追体験できるみたいなところですよね。おそらく、どうなんですかね、あの、年を取っていくとああいう風になるのかっていうのはちょっとわからないですけど、
うん、
あの、まあ、ある一つね、表現方法だとは思いますけど、あの、まあ、そういうところがちょっと面白かったなっていうところですね。
なんかね、原作だと三つのレイヤーがあって、
はい、
完全に起きてる現実と、
うん、
完全に夢見てる状態と、
うんうん、
悪責務って言って、自分は夢を見てるっていう認識をしている状態の、
はいはいはい、
この三つのなんかレイヤーがあるんですよね。うんうんうん、で、白石夢で自分は夢を見てるって気づいてると、
うん、
もう夢だって分かってるから、あの、高塚康子を襲ったりとかするんですよ。
ああ、なるほどね。あの、好きなようにしても大丈夫だということ
です、ね。夢だから大丈夫。
はいはいはい、まあ、稀にありますよね、多分、ね。うんまあ、皆さん体験したことあるかどうかありますけど、まあ、僕も、あ、これは夢だって気づいて、コントロールできたりできなかったりみたいなことあるんですね。
うん、
なるほどね。あ、その夢で言うと、やっぱり、マスさんおっしゃったように、この白黒にした意味っていうのは、夢落ちとしてはこう使いやすいじゃないですか。
うん、
まあこれカラーになる瞬間ないんであれですけど、
うん、
あ、夢だったんだみたいなのが、ちょっとよりこう説得力を増すところはあるのかなみたいなところはちょっとあったりとか、
夢はカラーじゃないからとか。
そうですよね。そういうことを言う人もいますし、なんか、パッて起きた時に、あの、まあ、起きても白黒なんですけど、
うん、
さっきの夢は白黒だったから、あ、夢だか、みたいなね、風に思ったりとかね、ちょっとあるのかなって思いましたね。
うん、
で、なんなら僕は、あの、もう最初から最後まで、まあ、最初からってことは言い過ぎかもしれないですけど、もうほとんど夢だったんじゃないかというか、
うんうん、
ほとんどもう彼の、先ほど、シパレさんもおっしゃったように、うん、その、自分が、この人にこう言ってほしいみたいなこととか、
うんうん、
認められたいとか、なんかそう、うん、そういういい思いとか、自分が思ってるより相手が動いてくれる夢を妄想してるとか、
うん、
まあ妄想なのか夢なのかちょっとわかんないですけど、そういうのの繰り返しというか、もう、走馬灯だったりとか、もう本当に死ぬ間際にそういうものを見たっていう話だったのかなというふうにもちょっと思ったところはありましたね。うんうん、だから、現実的にはそんなに時間が実は経ってなくて、
うん
うん、 何日間ぐらいしか、もう本当に死ぬ何日間前だけだったとか、いうふうにもちょっと思えるような作りになってたかなって思いましたね。
まあ実際原作では、その、はい、なんか、なんだっけな、換気扇かなんかの音が、喋ってる声に聞こえてきて、
ほうほうほうほう。
で、過去に自分が言われたこととか自分が言ったことを、ずらずらっと想起する、ショーがあるんですけど、それはまあある意味そういう部分ではあるのかもしれなくて、だからそこで思い出してるけど、それは妄想なのかもしれないし、そこの境界線は結構、まあ映画も原作もそうですけど、曖昧にはなってると思いますね。どうでも撮れるようになってる。
だから、後半あんだけ夢落ちみたいなのが続くんで、あれもしかして、さっき訪ねてきたいろんなこう知人たちは、そもそももういないんじゃないかみたいな。全部、全部そう妄想とも取れるのかなみたいなね、思えるところは、まあ面白い作りだなっていうふうに思いましたね。で、3点目としては、まあ女性の取り方というか、女性人の演技が、すごい良かったなと思って、まず竹内久美さんですよね。まあなんというか、ね、演技もあると思うんですけど、とても魅力的に撮られてるし、あのまあなんなら勘違いしそうなこっちがような態度を取るし、すごい気があるみたいなね。
竹内久美さん最近こういう役が多くないですか？男の妄想をなんか具現化したような役がすごい多い。
だからぴったりハマってたなってすごい僕は思いましたね。まあ、あんなにこう、ね、しょっちゅう家に一人でね、来て食事みたいなこととか、実はなんか、夫と別れようと思ってるとか、そういう思わせぶりな会話したりとかしたら、そりゃ勘違いするだろうな、みたいなね、ところですよね。まあでも、女性は、こいつらバカだなと思って見てるかもしれないし
、
っていうところはちょっと面白かったですよね。で、あとは、二人目としては、まあ、我らが河合優美ですけど、まあ、なんか白黒なのに、なんであんなに魅力的なんだろうって僕はちょっと思ったぐらい。
もうやられてます
なんでこんなに可愛いんだろうって、もう、凝視できないみたいなぐらい。思いましたね、僕はね。すごい、なんか、何が出てるのかちょっとわからないですけども、あの、多分僕は隣に座ってたらもうそわそわしまくってもう会話にならないんじゃないかっていうぐらい。すごい魅力を感じましたね。
お父さんヤングですね。
だから、あの、長塚行蔵は、まあ、こう、もうそうでもないよみたいなふりをして座ってるじゃないですか。でも内心なんかね、やっぱり、こう、若くて可愛い子に話しかけられて、まあ、しかも自分の得意分野というかね、フランス文学の話を、できるから、なんかいい気になっちゃうじゃないですか。お酒も飲んでるし、みたいなね。だからそういう彼の心情すごいわかるし、でも、あの、パタッと会えなくなるみたいなところとか、すごいなんか、僕も、うわ、やられたみたいなふうに思ったところあって。いやー、まあ、でも、あの彼は、なんか、友達の、松尾隆が、演じてる役の人が入院してた時に、あの、お見舞いに行くじゃないですか。その時に、いや、なんか、彼女の実家の番号とか、彼女のお父さんの番号知らないか、みたいな風にね、ちょっと聞いたりするじゃないですか。探してるんだ、みたいなね。実はちょっとお金を貸したって言ったのかな、なんかね、みたいな話をしてたら、でも、なんか全然騙されたっていう気がしないんだよな、みたいなことを言ったりとかしてたじゃないですか。なんか、全然悪い気しないみたいなね、ことを言ってて、あ、僕もそうって思いました。
ダメじゃないですか。
いや、河合優美だったら騙されてもいいなってちょっと思ってしまったっていうね。
なるほど。
はい。そういう、まあ、感じでしたね。だから彼の気持ちすごい分かったっていう。はい。で、もう一人は、まあ、奥さんですよね。奥さんはなんか、これは別に魅力的にはあんまり取られてない感じは僕はしたんですね。でも、なんか、どっちかっていうと、ちょっと、あの、夢の中で4人で言い争いするみたいなシーンあるじゃないですか。お客さんが来て、みたいなね。
はい。
あそこでの、まあ、もちろん奥さんの言い分もわかるんですけど、なんか、死んでももうなおそういうことを言われたら嫌だな、みたいな感じでちょっと僕はしたんですけど、まあ、なんか、あの辺の感じ で、その、すごく、なんか、夫婦関係がね、どうだったかってちょっとあんまりわかんないんですけど、
うん、
すごい魅力的な女性として描かれてないにもかかわらず、あの、主人公は、あの、コートで大事にしてたりとか、まあ、うん、匂いだったりとかそういうのでしょうけどね、こう、たまに抱いてみたりとか、一緒に寝てみたりとか、うん、なんかそういう風で、まあなんかやっぱり、それこそ、シパルさんおっしゃったように、それぞれ求めてるものが違うみたいなね、うん、ところとかの描き分けというか、あの、描かれ方もすごい良かったなっていうふうに思いましたね。
あれじゃないですか。あの、奥さんはもう亡くなってるじゃないですか。
はい。
なんで奥さんが出てくるシーンは、ギスケが奥さんに言ってほしいことなんですよ。いたら彼女はこう言うだろうなっていう。はいはい、
なるほど。
全部ギスケが思ってることを。
はいはいはい。そうですよね。
うん、考えてる奥さんなんで、実際の奥さんとは違うかもしれないんですけど。なので、怒られたいんじゃないですか。
なるほど。
怒ってくれる奥さんがいないのは寂しいんじゃないですか。
そういうやりとりも、まあ、思い出というか、まあ、そういう感じですかね。うん。うん、僕は、まあ、結婚してないんで、まだその辺ちょっとわかんないのかな、みたいなね。ところ。なんか、奥さんっていうよりか、まあ、奥さんなのかな、母親にも近いものを求めてる感じはちょっとしたところありましたね。
うん。
まあまあ、男って少なからずそういうとこあるのかもしれないですけどね。うん。で、あと、ま、気になった点なんですけど、別に文句があるわけではないんですけど、最初にも言ったように、吉田第八監督のことなんで、こう、なんかもっと驚くような結末になるんじゃないかと、ちょっと思ってたところはあったんで、はい、まあ、そこ、そういうんじゃなかったんで、まあ、原作があるんで、仕方ないですけど、っていうところはありますかね。なんで、僕が期待してたっていうか、こうなるんじゃないかなって思いながら見てたのとしては、まあまあ、さっきもちょっと言いましたけど、そもそも全部夢だったみたいなこととか、うん、まあそれはそうとも捉えられますけど、あとは、なんだろう、もう実は奥さんとか死んでなくって、遺言を書くシーンがあるじゃないですか。
うん、
で、最後に遺言を読み上げるみたいなシーンがあるじゃないですか。で、親族の人とかみんな結構いっぱいいたじゃないですか。
うん、
で、あそこに実は奥さんもいたりとかして、うちの旦那も最後頭がおかしくなってしまって死んだみたいな、そういうちょっと怖い話、みたいな終わりなのかなと思ったんですけど、まあそうではなかったんですけど、
うん。
まあ、もしくはあとは、奥さんもそもそもいなかったとか、結婚なんてしてなかったみたいな、こととか、まあいろいろ考えたんですけど、まあ、
うん、
まあそういうのも面白かったかなっていう感じではちょっと思いますけどね。
うん。
でも、その、敵っていうものが、まあ、後から考えたら、まあ、死とかね、その、老いみたいなことだったのかなと、追いかけてくるという意味では、うん、そっから逃げろって、その、死にそうな友達がね、言ってたぐらいなんで、そういうことなのかなと思いながら見たんですけど、でもやっぱり難民みたいなのが実物が出てくるじゃないですか、なんか。
うん。
あれがちょっとよくわからなくて、結局。
うん。
あれとその死とか老いっていうのは、ちょっとあんまり、こう繋がらなかった部分はちょっとありましたかね。
うん。確かに。むしろ姿を見せない方が怖かったかもしれないですね。
うんうんうん、そうですね。うん。あとはそうですね。うん、まあ死とか老いとかいうことで言うと、それこそ松さんおっしゃったように、僕は映画もありましたけど、平野啓一郎さんの正体っていう、
うんうん、
あ、ごめんなさい、正体じゃない。本心ですね。
本心。
はい、間違えましたね。まあ、小説も、まあ、映画も見たんですけど、まあ、あそこで、自由死っていう話が出てくるんですよね。
うん。
死ぬタイミングを自分で決めるみたいな、制度が、まあ、未来にできてるっていうちょっと話なんですけど、
うん、
それをちょっと思い浮かべたところはありますね。その、彼がやろうとしてたことは、まあ、それにちょっと近いのかなと。
うん
うん、自分の死ぬタイミングを自分で決めたいみたいなことですよね。お金がなくなったら、まあ、そこで終わりにしたいみたいな。
うんうん、
まあ、そういう権利の話とか、そこまでね、いかなかったですけど、まあ、そういうのをちょっと思い浮かべたところはありましたね。あとは、
でも、は
い、
見てて、
はい、
本当にそう思ってんのかなっていうのは、ちょっとずっと思いながら見てました。
ああ、本人がですよね。
うん、
結構、達観してるふりをしてるけど、
うんうんうん、
やっぱ欲望まみれだし、
そうそうそう、
その、長塚さんがやってる役でとしても、
うん、
変えられてるけど、それでもやっぱり、すごい世俗的な人間だと思うんで、
うんうん、
本当に金がなくなったら死のうと思ってんのかなっていうのは、ちょっと微妙だなとは はい、すいません。どうぞ。
いや、最初は本当にそう思ってたけど、
うん、
なんか、魅力的な女性に出会ったりとか、なんかそういうことしてるうちに気が変わったとか、まあ、そういう展開になるのかなとかちょっと思ったりとかしたんですけど、
うん。
うん、まあそういう心境の変化ももしかしたらあったのかな、みたいな。まあでも最後は結局、よくわかんないけど、自然死なのか何なのか、多分ね、発作的に倒れて亡くなったみたいなことなんですかね、多分。
うん。
自殺したっていう、自殺しようとするシーンはありましたけど、最後自殺したのかちょっとわからないですもんね。はい、
うん、
うん。あと、一番僕が気になってたのは、これはお二人にも聞きたかったんですけど、家の件ですよね。
うん。
先祖の霊が出るみたいな。
はい、
あれが、まあ原作でどう描かれてるのかわかんないんですけど、あれがこの話とどう関係してたのかな、みたいなところはちょっと気になりましたね。
そんなの、そんなエピソードあったっけ？
いや、ないですね。
ないです
ね。原作にはないんですね、はい、あ。あれをどう解釈すればいいのかな、みたいなところ。
うん
うん、まあ、ちょっとなんかわかんないけど、まあ親戚の、中島歩夢が、まあ最後多分、彼に、
まあ、ね、
まあ、彼に多分家が渡ったってそういう意味ですよね。
うん、そうですね、
うん。で、パッと2階を見たら、死んだはずのおじさんがいたみたいなね、
うん、
ことなんですけど、で、主人公もなんか人影が見えたみたいなことで、うん、ひいおじいちゃんかなんかが会いに来てくれたんだみたいなこと言ってたじゃないですか。
うん。
だからそれが多分中島歩夢の写真と、だったのかな、に、顔が似てたのかななんか。
うん。
まあそれは偶然なのかもしれないですけど、なんかその辺が、この話とどう関係があるのかっていう、その幽霊が見えるみたいなところですよね。
わかんないけど、あんまり意味はなさそうな気がする。
そこは、なんか吉田大八監督っぽいなってとか思って、
うん、
ちょっと面白かったんですけど、うん。
うん、
僕は家そのものが彼の内面だと思ってるので。うん、
ああ、
はいはい、
はい、
あ、
うん。なるほど。
だから、そこに今彼がいるのは、そういうことだし、
うん、
難民姿が表せない方がいいっていう解釈もわかるんですけど、
うんうん、
僕はその家の中にその難民が入ってくるっていうことが、結構大事なんじゃないかなと。
うん、
家、自分のテリトリーの中に入ってくる。
ははは、
うん、自分の内面の中にその、恐怖が来るっていう表現としては、
あ、なるほどね。
いた方がいいかなっていうふうには思いましたけど、その意味で家のロケーションっていうか、その作りみたいなすごい良かったなっていう。
まあ、そうか。彼が家に染み込んでるみたいなことなんですかね。まあ、先代の人たちも染み込んでるみたいな。なんか一体化すると見えるのか。
見えるそのものっていうことを、なんか、切り離してもいいぐらいの。まあ、それを見えるってことにしてますけど、
うんうんうん、
その辺にいる、常にいるっていう。
なんか感じるみたいなことですかね。
感じるっていうか、その、なんて言ったらいいんだろうな。
うん、
三位一体的な感じかな。だから、その、物理現象として見えてるって表現にはなってるんですけど。
はいはいはい、はい。
その家の中に存在してることっていうことを映画で表現すること自身が、
うんうんうん、
まあ、彼の内面というか、それを表現しているっていうこと。それをたまたま、その、この映画では、
うん、
中島さんが見えてるっていうことに知ってるだけっていうか、
うんうんうん、
ちょっとわかりにくいかもしれないですけど、僕はそう思ったっていう、うんうん。
なるほど。
まあそうですね。解釈的には、死んだかもしれないけど、確かに、ここにいる、いたっていう表現ですよね。
うん、
まさにおっしゃったように、確かにこう、内面、家の中なんですね、基本的に話が。
全部そうなんですよね。
買い物行くとき以外は。
うん、
まあ、だんだん自閉してって、その、トトの接点がなくなっていって、うちに閉じこもってって、消滅するみたいな、そういう話なんだろうなと。思いましたね。うん、
いけすかない編集者のやつが来るじゃないですか。夢の中ですけど。
は
いはい、鍋を食ってみたいなね。
はい。
加藤慎介さんがやってたのかな。
うん。
で、殺しちゃうじゃないですか。
はい。
その時も、外に確かに連れ出しますよね。家の外ではないですけどね。井戸ですけど。
そうっすね。
うん。
うん、犬丸は、あれなんですよね。犬丸も原作だと教え子なんですよ。
うん。
おお、
うん。
そうそうそう。いけすかない教え子として、なんかもう、
あ、そうなんだ。
なんか、嫌な 人が出てくるときも全部妄想の中で犬丸に差し替わってるっていう表現になってましたね。
あの、もう一人、その、井戸をずっと掘ってる、教え子がいたじゃないですか。
鹿島光則。
うん。うん、彼がなんか、やたらに井戸に関わってて、そのなんか、
いや、横にイメージ
そう、来年は美味しい麦茶が飲めますよ、みたいなこと。井戸って、そう、必ずしも冷たいと限らないんじゃないかな。ちょっとなんかよくわかんないな。何を言ってるのかなってずっと思ってましたけど。
うん。
うん。なんかあの、うん、同じトーンでずっと何回も言うんで、彼がね、ちょっと夢っぽいというかね、お化けっぽいみたいな感じでちょっとありましたけどね。
うん。
確かに。
はい。そんな感じで。
はい。
今日は敵について話しました。失敗さんはこれで最後ですけど、
はい、
また何かありましたらいつでもお声掛けください。
はい、
お願いします。
よろしくお願いします、
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ます。